皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言、ノラです。お久しぶりです。ご無沙汰しております。今日はもうすでに12月21日というカレンダーの数字を見てびっくり仰天しております。無事に大阪出張から帰ってきて、やっと普段のリズムに戻ってきたところです。普段のね、リズムに戻るまで、2日ぐらいかかるようになったんですが、私は普段の自分に戻ったな、着地したなと思う、瞬間は、やはりいつも通り、いつも歩いているウォーキング、散歩の道を歩くとか、あとルーティーンのサウナ、マンションの下にある、サウナに行くこと、昨日はジムで、2時間ぐらい運動もしたんですけれども、そういうね、地に足ついた日常にどっぷり疲れてるなっていう時に、あ、元に戻ったと心からほっとして夜もぐっすり眠れるような気がします。昨日はね、ネイルにも行ってきて、本当に私のこの半径2キロぐらいの日常生活に戻ったかなというふうに感じています。今回の大阪出張は3泊4日だったので、前回の先月の東京出張に比べるとかなりもう鍛えられているのか、楽に感じました。東京は約10日間ぐらいね、家を離れていたので、本当にちょっと体力的にきつかったんですけれども、3泊4日は余裕でした。はい。で、その前にですね、今韓国ものすごい寒波が襲ってきています。今日の気温はどこだったかな、さっきの新聞、ソウル、最低気温がマイナス15度、今私がいるところは、ソウル郊外なんですが、零下11度ぐらいかな、今朝の気温。ところが、韓国の天気予報では常に、体感温度、実際に体で感じる温度、風とかいろんな影響でね、体感温度も発表されるんですが、ソウルの今日の体感温度は、21度、マイナス21度ということで、零下21度、もう痛い、ピリリッとした、寒さです。私も昨日、ネイルに行くのに10分15分ぐらいかな、歩いていこうと思って歩いたんですが、ロングのダウンコートを着て、それから耳当てと帽子をして、手袋はもちろんしてという感じで、靴下も2枚2足履きましたね。履いて、完全防備で、出かけていったんですが、ありがたいことにネイルサロン、いつも親しくしている、お姉さんが、あ、もう寒いので今日は足元を温めておきましたということで、足用の温熱器具、もう足が本当にポッカポカになる温熱器具を置いて、いてくれて、もううとうとしながら快適な、幸せなネイルタイムでした。でね、家の中は、韓国のアパートは、全室オンドルなので、すべての部屋に、床暖房ですね、床暖房システムがありますので、家の中はね、本当に寒くないんですよね。窓も二重窓のアパートがほとんどなので、そんなに隙間風とかないし、家の中は半袖で過ごしているっていう人も結構いたりして、我が家はね、そこまで熱々に温めないんですけれども、私のぼせちゃうのであんまり熱くはしないんですけれども、はい、家の中は結構暖かい韓国で過ごしやすいなと思います。あと、私の幼なじみ、小学生からの親友が、今ちょうどお母さんと一緒にソウルに来ているって昨日連絡をもらったんですね。昨日来たみたいで、実は今ソウルにいるのっていう連絡をもらったんですけれども、残念ながら今日と明日だけなので、私の都合がつかずに会えそうにないんですけれども、もう寒すぎて泣きそうと話していました。もう想像以上の寒さで、特に高齢の70代のお母様と一緒にいらっしゃっているので、もう気が気でじゃないっていうことをね、言っていたんですけれども、もうホテルからあまり無理してね、出歩かないようにしているっていうことと、お母様がもしかして、今道がほとんど凍ってるんですね。雪が降った後すぐに氷のようにカチカチに凍っているところが多いので、 本当に、お年寄りの方が滑ってこけるという、事故が多いんですね。骨折とか心配ですよね。なのでもうくれくれも気をつけてねって話したところなんですけれども、今日はね、なんか皮膚科に行くって言ってました。明洞の皮膚科でお母さんと一緒になんか無理のない範囲で、何らかのケアをしてもらって、でそれから明日帰るそうなんですけれども、なんか買い物とかして帰るのって聞くと、熱々のつきたての蒸したてのお餅を買って帰りたいって話していました。前回通りがかった、チョンノトチだったかな、まあ、チェーンであるお餅屋さんがあるんですけれども、朝に、蒸したてのかぼちゃ系の黄色いお餅を少し買ってで食べたところも本当に美味しかったっていうことで、今回はたくさん、重いんですけれども、なるべく、明日帰国する日の朝に熱々の蒸したての韓国餅を買って帰るっていうことを話していました。インチョン空港にもね、お餅屋さんが一つあるんですけれども、チェックインカウンターのに行き着く前だから空港に入ってすぐのところでも、横に広いのでちょっとね探すの大変かもしれないんですけれども、ピジュンっていう、お餅屋さんが確かあって、私もね、たまにお土産ちょっと何も買えなかったなっていう時に、インチョン空港のそちらのお餅屋さんで、買ったりもしています。はい、友人が楽しい時間を過ごして帰ってほしいなと、そして会えなくて残念だなとちょっとしょんぼりしています。で、大阪出張の話なんですけれども、今回は本当に、快適な出張でした。まあ、人数が少なかったということと、あと車の手配を全部してくださったので、私がタクシーを呼んだり、まあ、移動の心配をする必要がなかったということと、あとね、大阪で泊まったホテルが大浴場がついていた、いて、それプラス宿泊客専用の大浴場と岩盤浴があったんですね。チンジリバン、もう本当に揃え助けられました。疲れた体に、夜中の1時ぐらいまで、利用できたので、私は、毎晩岩盤浴と大浴場で体をほぐしてという感じでね、あ、すごいなって思いましたね。施設が、こういう施設本当にありがたいと思ったんですけれども、ホテルはね、梅田阪急百貨店からすぐでしたね。歩いてすぐ阪急に行けたので5分ぐらいだったかなの、比較的新しいホテルで、2年ぐらいって言ってたような気がするんですが、ホテルの名前がね、ビラフォンテーヌ、ビラフォンテーヌ、大阪だったと思います。ビラフォンテーヌ、梅田という新しいホテルで、部屋もとてもね、広くて、快適で、先月渋谷のホテルに泊まったところだったので、本当に、渋谷のホテルは、まあ、どうしてもね立地上仕方ないんですけれども、狭いなと感じたので、大阪のホテルがとっても広くありがたく感じました。それからこの大浴場と岩盤浴ね、とっても綺麗な施設で、本当に癒されましたね。岩盤浴、韓国以上にこう洗練された素敵な空間で、本当にもう20分ぐらいでもう汗が芯からどんどん出てくるっていう感じでね、助かりましたね。また次回大阪に出張行く機会があれば、ぜひぜひ利用したいホテルだなと思いました。私は実は大阪で、社会人生活、をしていたので、とてもね懐かしい気持ちになったんですけれども、大阪駅周辺が変わりすぎて、もう私がいた頃の大阪ではないという感じでね、目をキョロキョロさせて、新しい大阪を楽しみたかったんですが、ゆっくりねウォーキングとかする時間取れなくて、ちょっと惜しかったなと思います。出張中に、最後の1日だけ、私はホテルを取らなくて結構ですと言って、夜だけね娘のいる、京都に行って娘と一泊一緒に過ごせました。それもとっても良かったですね。で、娘がママの天山チゲが食べたい、天山チゲっていうのは韓国風の味噌鍋、味噌チゲですね、お味噌汁のことですけれども、ってずっと言ってたので、韓国から 韓国のお味噌、天山を持って行って、あと天山に入れる、ニンニクとかもね、一かけらだけ一つだけ持って行ったりして、本当にお母さんの味、いい韓国の味を再現してあげたくて頑張りました。はい。で最後の日に、娘の家に着くや否や、トイレとお風呂と床掃除をして、それから、天山チゲを作ってと、忙しかったんですけれども、とってもね楽しくていい時間を過ごせました。あと、いつも電子レンジでチンするご飯を、利用してたんですけれども、それだとなんかねやっぱりこう寂しいっていうか、ご飯が美味しくないっていうので、今回炊飯器を1.5合炊きのミニミニ炊飯器も、パナソニックのこんなにちっちゃくて可愛い炊飯器があるのっていうレトロなやつなんですけれども、アマゾンで評価が高かったので、買ってみたんですね。多分5000円台だったと思うんですけれども、おもちゃみたいで大丈夫かなって思ったんですけれども、新潟のコシヒカリを、無洗米を買ってきて、炊いてみたところ、びっくり、ちゃんと炊けるんですね。本当に、レンジでチンするお米とはやっぱりね、違って、炊きたてご飯と お母さんの天山チゲっていうことで、娘も大喜びをしてくれました。とってもね、いい時間を、娘とこたつに入って、熱々のご飯と天山チゲを頬張りながら、いろんな話ができたこともとってもいい思い出ですね。あとベッドで、2人で、シングルベッドで2人で仲良く眠ったことも、とってもいい思い出でした。少し短くてね、惜しかったんですけれども、まあ、こういうのもいい思い出だなというふうに思います。はい。で、あと今回出張で感じたんですけれども、行く時にインチョン空港出発だったんですね。で、いつも もちろん2時間前には着くようにしているんですけれども、なんと今回2時間前に着いたにもかかわらず、最後ゲートまで走りました。もうね、保安検査と、まあ、チェックインカウンターでもすごく時間がかかったんですけれども、保安検査の列がもうすごくて、のぼせるぐらい立たされて待たされてっていう感じで、曜日とか日とか時間にもよるんでしょうけれども、私の友人曰く、いや最近は2時間半前には来た方がいいよって言われて、本当に焦りましたね。最後ゲートまで走って行って、もう全然落ち着く暇もなく、お茶を飲んで、それを一気するような、コーヒーを飛行機に乗る前に一気して飲んで、搭乗したっていう感じだったので、ゆっくりしたいですよね。空港ってショッピングもしたいし、できれば最後に美味しいレストランで韓国食の食事を楽しんだり、免税店で、ちょっとゆったり買い物したいなって思ってたんですが、とんでもないっていうぐらい の混み具合だったので、もしね今の時期、韓国にいらっしゃる方がいらっしゃるならば、インチョン空港2時間半前、ゆったり本当に食事とかしたいなら3時間ぐらい前には行った方がいいかもしれません。今日本からの、それから世界中からの、観光客が、とっても多いので、日によってはとんでもない混み具合なので、皆さん注意されてくださいね。で、帰りはね、関空はそうでもなかったので、2時間前で、結構余裕があったので助かりましたが、ちょっとドキドキしましたね。はい。で、今日はですね、久しぶりにソウルに出かける用事があって、この雪の中、寒波の中、マイナス、体感温度マイナス20度の中、大丈夫かなと思うんですけれども、いくつか用事を済ませた後、2ヶ月半ぶりぐらいかな、今日は皮膚科の予約を実はしているんです。で、今日は一人で行くんですけれども、カンナムの方にある、2回目、前回妹と行ったことのある皮膚科で、ちょっとね乾燥が本当に韓国ひどくて、もう何を塗っても顔がつるという状況なので、まあ、冬の間、乾燥を感じない、こうツヤツヤ感、しっとり感をキープしてくれる、多分 注射系になると思うんですけれども、 おすすめ、してもらって注射を顔全体に打ってもらうのと、それから目の下ですね、目の下ももうパリッパリに乾燥してしまって、シワが少し気になるので、今までやったことがない、目の下のケア、目の下の、まあ、これもまた注射系になると思うんですが、あまり痛くないものを おすすめしてもらったので、そちらを予約しています。また行ってきてレポートしたいと思います。いや本当にね、この乾燥と寒さではもう顔がパッキパキにもう割れてしまうっていう感じで、あと私は目でこう表情をすごくこう動かして作る方なので、目尻が本当にねシワがいつも悩みなので、冬の間しっとり過ごせるような、何らかのケアを受けていきたいと思います。痛くないケアでね、行っていきたいと思います。今ね、明洞に観光で来ている友人も今日皮膚科に行くって言っていたので、お互い後でビフォーアフターの写真を LINE で交換しようねって、昨日電話で言って切ったんですけれども、どうなることやら、ドキドキ楽しみに行ってきたいと思います。はい、ということで、お久しぶりのポッドキャストになりました。韓国、クリスマスムード高まっていますが、まあ、韓国は本当に、クリスチャンの方が多いので、私も含めて、クリスマスはなんかそういう、まあ、お祭り騒ぎのイベントっていうよりは、もう少しこう、まあ、本当の意味でのクリスマスを祝う人の割合が高いような気がします。我が家もクリスマス当日は、午前中教会で、キャロルですね、クリスマスキャロルの講演会がかなり本格的な講演があるので、それを見た後礼拝をして、家族や、友人たちと食事に行くという予定を立てています。毎年ね、とっても楽しみなんですね、教会でのクリスマスの礼拝とそのコンサート、クリスマスコンサートが本当に楽しみなんですけれども、今年もウキウキワクワク、その日を待っています。はい、ということで、今年ももうあと10日も残っていませんね。健康第一で、皆様、年末年越しを迎えられるように、してください。年内にね、もう一本ほどポッドキャストでご挨拶できればなと思います。今日もありがとうございます。インスタグラムの方で、また今日ソウルに行ってきた様子などをシェアしたいと思います。では皆様、良い一日をお過ごしください。ソウル郊外よりドラでした。カムサンミダー。